皆さんこんにちは、土橋茂隆の平成養生校。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。
改めましてこんにちは。12月15日、土橋茂隆の平成養生君、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は医者の実力です。医学部へ入るとまず勉強することは一般教養もあるんですけども、生理学とか解剖学とか、基礎医学から始まるわけですね。でこれはまだ病気というところまで行かずに人間の体の構造を勉強するわけですね。で、それが終わるとですね、実際解剖学とかっていうことですね。実際その亡くなった患者さんの検体っていうかっていう、その体を提供していただいた方の実際その切ってみてですね、どこにどういうものが構造として体の中にあるのかとか、筋肉とか神経とか、そういったものの実際を見て、それから次病気ってことになるんですね。で、生理学、それから病理学、で解剖学、こういったものが基礎になるわけですね。この3つのものを基礎として、病態というものを理解して、で、治療に当たっていくというのが、一般的な、その教、体系だった教育のシステムがそうなっているわけなんですね。で、実際それを勉強してですね、これはもう膨大な量の知識なんですね。で、国家試験前には、すごい量のですね、1日もう7時間、8時間はザラですよね。こういうのがずーっと、こういう期間が続いてですね、国家試験の勉強をして、で、合格して、すると、医者ということになるわけですけども、この試験で覚えたことっていうのはすぐ忘れちゃうわけですよね。で、実際その卒業して、その現場に行って、自分が専門とする、外科なら外科、内科なら内科というふうに行って、自分の関係するその臓器に関しては、その専門知識がどんどん増えていくわけなんですね。で逆にですね、学生の時は勉強したんだけども、実際その医療の現場で使わないとなると忘れていくわけですよね。そうするとなんとなく、もうその、素人、全く素人ではないですが、例えばその、そうですね、腹部のことをやってたらですね、目のこととかですね、脳のこととかってなるとですね、なんとなくこう自信がなくって、で大きい病院にいるとその関係、そういう関係が自分の見ている患者さんに、そういう病態が発生するとすぐ障害したりとかということでですね、どんどんこの大きい組織にいればいるほどですね、知識がこう極端にこう差が出てくるわけですよね。こんな状態で専門家はいるわけなんです。で、専門家というのはですね、そのことをよく知っているということなんですけども、逆に言えばですね、それしか知らないとも言えるわけなんですね。ですから、その、それぞれの医者の実力っていうか、得意分野は、限られてるんですね。で、そういう医者が何人か集まって初めて、総合的な診療ができるというわけなんですけども、ここで問題なのはその医者同士の関係ですよね。みんないい関係で、協力的な関係であれば、5人集まればですね、5倍の知識があるわけですから、体力もあってですね、いい診療ができるわけですが、実際はそんなに仲良くないんですね。もう別れてしまうとですね、別々になって、例えば内科はね、外科の悪口を言って、外科は内科のその頼りなさを指摘してとか、こんなことがしょっちゅうあるんですね。そうすると、見てもらっている患者さんはですね、いろんな専門家に、たくさん見てもらっているから安心だっていうことになるんですけども、その関連がなかなか、その説明なんかの時もですね、一貫性がないという、こういうことを経験された方たくさんいらっしゃると思うんですが、そういうことが起きるわけですね。ですから、この医者の実力を判断するときはですね、その何の専門家かということと、それから、その専門家以外の方の知識をですね、例えば2人のドクターが見るとした場合に、 まあ、うまくこれがバランス取れているのかといったようなことを考えておかないとですね、なんか変に誤解が生じてですね、まあ、十分な対応をしてくれなかったとかというような結果になるんですね。でこれはやはり専門家というその専門医というものがどんどんそのできてきてですね、なかなか全体を見る医者がいないというのがこう今の日本の、まあ、医療なんですね。で、専門家にならないとなかなかこれ出世もできないんですよね。いろんなものを全部知ってるという、まあ、医者はもういるわけなんですけども、非常にこれは少なくって、あまりこうなんか重要視されないというような傾向があるわけなんですね。で、確かにその専門家はその病気について、よく経験もあるし、まあ、知識もあるわけですが、これがもう一つ問題があってですね、だから専門家であれば、ね、治せるかって、それとは別なんですね。専門家というのはその病気についてはよく知ってるわけですけども、その診断学とか、あるいはどんな症状がこれから起きるのかというようなことの専門家なんですけども、なかなかこの治療の専門家っていうのがいないわけなんですね。だから専門医がたくさん集まっていたとしてもですね、患者さんがその病気から解放されてですね、元気になってしまうということとはまた別なんですね。医者はあくまでもその体を見てますから、その臓器の専門家ということになるわけですね。そういう臓器の専門家がこうたくさんこう、まあ、その病院の中にいると。しかし、まあ、肉体だけが人間ではないですから、全体を見る医者っていうのはこれ必要なんですけども、現実問題としてこれは実際はいないんですね。そういった全体の専門家っていうか、まあ、なんかこう部分の専門家がたくさんいるんですけども、全体を見る医者がいないと。これが今の日本の現状なんですね。これはちょっと困ったことですよね。しかしこれをなんとかいい方向へ向けようというような、こういうことをやってもなかなかできないんですね。まあ、新しいその研修医の、まあ、指導の仕方という中、研修医の制度が変わってですね、いろんなものを見れる医者をたくさん作ろうということで、その研修医というものを、研修施設を大学から一般病院に移してとかっていうことをやっているわけなんですけども、じゃあそれでその一般的なものを全体を見れる医者が育っているかというと、全くそうではないんですよね。むしろその研修医は自由を得ましたから、自分の好きなことだけやるというような、今までこういろいろ医局の宣言を受けて、まあ、勉強していくわけですけども、それがこう自分で選択できるという、まあ、この自由が与えられるとですね、余計極端な専門医になっちゃって、全体を見る医者というのが育たないということになるわけなんですね。で、医者の実力というのは、まあ、診断力があるというのが一番の、まあ、実力の違いをこう見せれるところなんですね。で、多くの患者さんはですね、名医というかその医者の実力のある人というのは、病気を治せるというそういうような医者だというふうに、まあ、思われていると思いますが、しかし現実に、優秀な医者というのはやはり知識をたくさん持った医者ということになるわけなんですね。この辺どうもこう誤解されているように思います。また外科系ではですね、少し違ってですね、この、ただこう知識だけじゃなくってこう、ね、器用な先生というのはいらっしゃいますから、こういうドクターはですね、その職人的な手術のそのテクニックでですね、患者さんを良くするということはできるわけですが、まあこれもですね、技術で病気を治せるっていうのも、なかなかこれもそんなにこう、それだけではいくっていう、いかないものなんですね。特に癌なんかはですね、その手術で治すと。まあこれは私の考えからすればですね、それはちょっと無理だと。非常に早いもので、小さい、その範囲が少な、狭いものは、そういった職人的な技術でいけるかもしれませんが、まあ、もともとそのミクロの病気をですね、マクロの手術というような手術がうまかってもですね、それで対処するっていうのはこれなかなか難しいですよね、普通に考えても。それがなんかこういう、あの先生は手術がうまいんだっていう評判立つとですね、皆さんそこへ行ってですね、私も治してほしいということで、その先生の手術症例っていうのはどんどん増えていくわけですが、 じゃあ成績が上がってるかって、まあそんなに、変わってないように思いますね。もしそれで治ってればですね、そういうことでは治らないんですけども、なんかこう技術のというか患者さんの数がこう、不均衡になりますよね。そういうところいっぱい集まって、で、またそういうたくさん集まってくるとですね、その一人の先生がやっていきませんから、いろんな問題が発生してというふうになってですね、そういうふうにこう、これが優秀だからと言ってですね、治せるという実力っていうのはそんなに私はないと思います。治る治らないかはですね、医者のその知識とかですね、膨大な経験、知識、技術、まあこれも大事なんですけども、やはり患者さん一人一人の、まあその病気に対する心構えというか、どういうふうに自分自身をやっていこうかというしっかりしたものをお持ちの方はですね、その受け持ちの先生の知識なり、あるいはその職人的な技術がですね、非常にいい形として結果に、つながるというふうに思います。で、専門医にかかりたいという気持ちは、まあ、皆さんおありだと思いますが、やはりその専門とか実力っていうのは、なかなかこれ測り、まあ、一般の方にはこう分かりにくいところなんですが、まあ実際の現場からにいるものからするとですね、まあ、そんなに大きい違いは私はないように思います。大きい違いはですね、患者さん自身の意識の持ち方、これが最終的には一番結果に影響するものではないかというふうに思います。今日の話題は医者の実力でした。ではまた。さようなら。